世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。金木犀の香りが漂う頃となりました。皆さんいかがお過ごしですか。さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、持続可能な未来を内からというテーマでお送りします。なお、この放送は9月22日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。今日は地球環境を守り持続可能な未来のための脱炭素化プロジェクト内からについてお送りしていきます。ゲストは株式会社アップデーター代表取締役の大石英二さんです。大石さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず区長、大石さんのプロフィール、リスナーの皆さんにご紹介お願いします。
はい、大石さんは、みんな電力というと聞いたことあるって人多いと思います、はい、今会社の正式な名前はアップデーターの代表で、実は再生可能エネルギーをですね、非常に簡単に自然エネルギーをこう使っていける仕組みを提案されて、世田谷発でぐんぐんと成長している会社を経営されてます。
はい。
私が最初に会ったのは、区長になってしばらく経って、平成23年ぐらい、ちょっと面白いやつがいるから会わないかという知人の紹介で会いました。
はい。
一方的に夢を語り続けて、突破という大企業を辞めて、一旗あげるんだと。で、再生可能エネルギーで、電気に色をつけます。と言ってたんで、大丈夫かな、この人。電気にどうやって色つけるんだなんて、思ったりもしたんですが、
はい、
その後、いろんなユニークな手法でアピール、そしてまた、実際に電気に色をつけたってあたりをね、今日お話を聞いていきたいと思っています。
はい。ということで今日は、脱炭素化プロジェクトということで、持続可能な未来に向けて本当に大切な課題だと思うんですが、とはいえもう本当に区長、今年の夏も暑かったですし、あとはもう、その影響もあると思うんですけれども、地球温暖化っていうこともあって、異常気象とか、あとは災害とか作物の収穫に影響が出たりとか、いろんなことに本当に影響を与えてると思うんですが、まずその辺からお話しいただけますか。
そうですね、本当に夏が早く始まってなかなか終わらないという気候が、特にこの夏が非常に一段階上がったような感じでしたね、はい、猛暑日がずっと続いて、それが少し気温が落ちるとなると、今度豪雨災害だと、世田谷でもですね、矢沢川が氾濫をしたり、短い間のね、記録的な雨ですけれども、床上浸水などの被害に遭ったお宅が結構出たりとかですね、そしてまたその豪雨が終わるとまた暑くなると、でまた次の豪雨が来る、そしてまた台風もということで、なんか災害級の暑さと豪雨災害と、穏やかな日がなかなかないっていう、これからの季節、穏やかな日が少しでも長くあることをね、願いたいですけれども、この天候がおかしくなった原因はやはり、人間の目先、利益優先、エネルギーどんどん捨てていく、そういう社会じゃないかっていうところが、多分大石さんの考えてきたところだとも思います。
そうですね。大石さん、いかがですか。はい、
みんなでね、気候変動対策やりましょうと言い始めて、もう15年ぐらいになるんですけどね、もう毎年毎年本当に悪化してるっていうのが、本当に肌で感じるところですよね。 で、悪化はしてるんですけど、企業の皆様は意外と、うん、あ、自分にも原因あるかもっていうことで、こう脱炭素経営に舵切られる方結構増えてるんですけども、うんはい、この一般の市民の皆様は、うん、なんとなく自分がね、気候変動を悪化させているっていう自覚ってあんまりなくて、
はい、
まあ、家庭生活からも CO2 たくさん出してますんで、
そうですね。
実は自分にも原因があるんだけど、うん、あんまり自覚がない方がすごく多くて、うん、この暑さとこの自覚のなさのこのギャップに、
はい、
どうしたらいいかなと、うん、日々考える感じですけどもね。
はい。区長、世田谷区では CO2 対策っていうのを先進的な取り組み、はい、もうそもそもね、行われていると思うんですが、今までの取り組みをまず教えていただいていいですか？
世田谷区は、まあ、住宅都市なんですね。うん、小さい工場はありますが、大工場はないんですね。したがって世田谷区内で、まあ、出てくる CO2 はほとんど一般のご家庭から出るものが多いと。そうすると今庭でゴミを燃やしてるみたいなことはありませんので、そうすると電気をやっぱりどんどん使う。その中に化石燃料で作られた電気をほぼ多く使ってるんですが、この電気を再生可能エネルギーに切り替えていくと、
はい、
CO2 排出量が劇的に減るということを、5、6年前に環境政策の方でちょっと目標を立てまして、家庭での電力を再生可能エネルギー由来の電力に切り替えていこうと、う
ん、はい、
これがかなり重要なポイントかなと思っております。
はい、大石さんは、ね、先ほど区長の話にもありましたように世田谷区を拠点として先進的な取り組みたくさんこれまで事業化されてきたと思うんですが、これまでを振り返ってみてどうですか？
さっきもねお話したんですけど、例えばじゃあ藤崎さん、
はい、
この家から毎日 CO2 出すわけですけども、
そうですね、
一番 CO2 出してる元って何かって想像されたことありますかね？
元ですか？
はい、
エアコン、あと冷蔵庫。
そう、それに共通するものって電気じゃないですか？
あ、電気ですね。はい、
実は家から出る CO2 の半分って電気由来なんですよ。
はい、あ、
リスナーの皆さんもぜひね聞いて考えてもらいたいんですけど、
はい、
毎月毎月電気代って払うでしょ？
はい、
で、その、じゃあ、払った電気代が最終的にどの発電所に払われてるかって、意識されることってすごい少ないんですよ。うん、
そうですね。
でしょ？じゃあ、はい、例えばエアコンつけた瞬間に、石油火力の発電所の電気を使ってたら、皆さんの電気代でエアコンつけるたびに、その石油火力の発電所のお金を払うということは、うん、どんどん自分の電気代で CO2 を出してる、石油火力だとか石炭火力とかね。っていうことになるんですよね。だから自分の電気代がそもそも CO2 を出してるか出してないかっていうのを考えると、
はい、
あ、私今まで意識したことなかったみたいな感じになりますから、まあまさしくね、先ほど区長お話しなさった通り、
はい、
みんながそれに気づいて、じゃあ家の CO2 半分減らすために自然エネルギーに変えればいいやと、
はい、
いうことになりますと、世田谷区民の皆さんがみんながエアコンつけても CO2 出さない、テレビ見ても CO2 出さない、家の電気を CO2 の出ない自然エネルギーに変えてもらうと、エアコンでもテレビでも冷蔵庫でも CO2 出さなくなるんですよね。だからみんなでできるんですよ。
さっきね、電気に色をつけるというのは、はい、やっぱりちゃんと大石さんの中に当時からイメージがあったらしくてですね、創業されて実際に再エネ由来の電力を仲介するようになって、かなり大きな商業施設ですね、こちらのその、まあ、こんな風な状態ですよってこう見せてもらった、朝10時にはこの1時間にはここの風力発電所とここの水力発電所の電気を使ってますとか、
はい、
午後1時にはこうなってますとか、そういうことができるということが電気に色をつけるということだったんだよね。
はい。
で、それはどうしてそんなことができんのかっていうところを、ちょっとブロックチェーンとかっていう話もあったけど、
気になりますね。
教えてもらえますか？
はい。例えば、世田谷区でも結構パン屋さんとかいろんなところが、僕らのその30分ごとにどこの電気使ってるかって分かる電気を使ってくれてるんですけど、
はい。
例えば代表的なところで言うと、丸井さんとか、TBS さんとか、まあ私が今日つけてるカシオスさんの工場とか、はい、いろんなところがそういうね、はい、顔の見える電力を使ってるんですね。で、こう30分ごとに例えば丸井さんですと、秋田のどこどこの風力を 何パーセント使っていて、例えば長野の水力を何パーセント使っていて、じゃあこれ30分ごとに自分の家の電気がどこの電気を何パーセント使っているのかっていうのが全部顔の見える化してあるんですね。これはブロックチェーンの技術で、世界で初めて私たちが商用化したということで、
はい、
さっきお話した通り、今まで企業の皆さんも、僕ふるさと長野だから長野の水力使いたいんだよねとか、
うんうん、
私たちは秋田と縁があるから秋田の風力使いたいんだよねって思っても、使う方法がなかったんですよ。
はい、
電力会社のお金払うだけだから、その先の発電所をね、
分からないです
よね、選べなかったじゃないですか。
はい、
で僕らがその世界で初めて、ブロックチェーンの技術を使うことで、どの発電所から電気を買うっていうのを、商用化したというか。
なるほど。今、長野の話が出たんですけどね、はい、今は電力会社自由に個人宅でも選べるようになってますが、当初これ大口の法人向けの電力から始まったんですね。で、長野県の県営水力発電所、ここと世田谷区の保育園幼稚園、ここをつないで再生可能エネルギーの産直をやろうというアイデアがありまして、もう、約10年ぐらい前、これすごく難しくて、なかなか制度の壁があったんですけども、実現をしました。そうすると、高遠っていう桜の名所のところにある水力発電所の脇にあるちっちゃな小水力、この電気が世田谷区内の保育園の園児たちの保育を受けているその園舎に来てますよと。で、ついでにリンゴが届いたりとか、木のおもちゃが届いたりとかして、顔と顔が見える、電力という話が、一番最初の時期にあった、これ今も続いているんですけども、これがもう個人のレベルにも可能になってきたってことですね。
そう、個人レベルはちょっとこれからやっていくんですけども、でもそれもともとですね、保坂区長が 3.11 の後にね、南相馬産の電気を世田谷区で使えないかっていうことをお話しなさってたんですよ。で僕ちょうど創業したてで、もう自分がやりたかったことがそのまんまそうなんですよ、あの人の電気使いたいなみたいな、みんなで作った電気をみんなで使うっていうのをやりたかったんですけども、そうか、それじゃあ実現するためにはどうしようかということで試行錯誤しながら、さっきの顔の見える電力が世界で初めて商用化されたということで言うと、区長がもともと言い出しっぺなんですよ、そう、だから僕たち世田谷区ずっと拠点に今もこうやって、
最初はね、ものづくり学校、旧ものづくり学校、今ホームワークビレッジですが、その一角でね、旗揚げしてたんですよね。
そうです、そうです、
そうです。そして区長、世田谷区では、個人でっていうところで言うと、うちからプロジェクトという取り組みがあるんですが、うちからってローマ字で、うちからっていうふうに書くんですけど、これまずどういう意味を込めてつけられたんでしょうか。
そうですね、今大石さんの お話にもあったように、CO2 排出の抑制というのは大きな企業とか工場だけの話ではなくて、うちからできるんだよという、
自分のうちからっていうことですね、
できるよという意味のうちから、始めようっていうの呼びかけで、その転換、チェンジをしてくれた方には、例えば、化石燃料由来の、普通の電力から、再エネ由来の電力に切り替えようというご家庭に対しては、再エネ電源を送っている会社に対して、15,000円のその補助をしますよというキャンペーンであるとか、他にも、太陽光パネルの設置とか、蓄電池とかですね、断熱改修とか、そういうことももう含んで、うちから、この CO2 排出抑制を一歩でも二歩でも進めようと、で、これをやはり大きなうねりにしていきたいということで、9月末まで第一次キャンペーン、また第二次を今計画中ということになってます。
大石さん、このうちからプロジェクトについていかがですか？
さすが世田谷区と僕らはね、一度やっぱり言ってまして、やっぱりこのさっきの世界で初めてのね、顔の見える電力もそうですけども、みんなでやっぱりそういう電力の問題をね、解決していこうと、CO2 下げていこうよということで言うとね、本当に先進的な取り組みなんですよ。これはでも先進的なことを世田谷区でやってるんですけども、今回のうちからやろうと、大企業だけじゃなくてみんなできるんだからっていうのも、やっぱり世田谷区ならではなんですけど、やっぱりね、悔しいのは、意外とね、地域間連携、さっきの電気の、とかも世田谷初なんですけど、意外とね、全国は世田谷初だっていうのをね、知らない人多いんですよ。 だから頑張って PR してもらいたいと。はい。
そうですね。リスナーの皆さん、はい、ぜひ、内からプロジェクト。内からプロジェクト。覚えていただいて。はい、そうですね、はい。まあ、ホームページを見ていただくと、自分のお家から何かをしようと思うと、ちょっと難しいのかなって、ね、一般的に思ってしまうんですけれども、このホームページで見ていただくと、あ、こんなにいろんなことがあるんだって、割と簡単にできるかもって思うんですけど。
あの、電力の、まあ、どこの、から来ている電力なのかということを、スイッチを変えるということで、まあ、CO2 抑制に参加できるんだというのは、うん、意外とですね、まあ、それは専門家は誰でも分かっていたけども、うん、一般的にじゃあ自分ができるのみたいなところで言うと、はい、すごく遠い話だったかもしれないですね。で、そういう身近なところに、はい、感じてもらうというところで、手応えのあるキャンペーンだし、
ね、
これからもね、うん、また、この方向で続けていきたいなと思っています。はいはい、
ちょっと目から鱗な感じがしました、はい、私も、
今だとね、だって CO2 も下げられるし、1万5000円ね、9月末のやつだと補助もあったりするんですよ。
はい、そうですね。
電気代も安くなるし、地球にもいいことあるし、うん、悪いことないんですよ、
ね。
だからね、やらない理由がないから、うん、ぜひね、皆さんでやってもらいたいなと思ってます。
そうですね。うん、ぜひ皆さん、この内からプロジェクト、ぜひね、活用していただけたらと思います。では、この後後半まだまだお話伺っていきます。
はい。
今日は地球環境を守るための脱炭素プロジェクトの内からプロジェクトについてお送りしています。ゲストは株式会社アップデータ代表取締役の大石英二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。区長、はい、区としての他にも取り組みがいろいろあるとお聞きしたんですが。
はい、そうですね。旧池尻中学校が長年ものづくり学校として活動してきた、その中に大石さんたちのみんな電力も当時あったわけなんですけども、
はい、
今全面的にリニューアルされて、はい、運営事業者も変わって、新たにホームワークビレッジとして7月にグランドオープンしました。
はい、
この中にも入ってくれて、
入ってます、入ってます。はい、
で、そこでの電力の供給をする中でですね、
はい、
ホームワークビレッジのですね、屋上にパネルを置いてですね、太陽光発電をする。これはまあ今や、当たり前の風景なんです。そのパネルがですね、
はい、
日本で初挑戦ぐらいの取り組みなんですね。
そうです。
はい、どんなことなんですか？
太陽光パネルって廃棄問題が最近すごく課題になってるんですね。今後もたくさん廃棄出るんじゃないかと言われている中で、はい、今回ホームワークビレッジに付けさせていただいたパネルっていうのは、いわゆる中古パネルなんです。だから今まで例えば大手の小売さんのそこで使われていたパネルで、うん、店舗が撤退するときにパネルって今まで廃棄処分になってたんですよ。
なるほど、
はい。でも廃棄するのすごく負荷が高いんですよね。
うん、
だったらそれ僕らが譲り受けて、うん、今回、その中古パネル、リサイクルパネルをホームワークビレッジの上に乗せさせていただいて、
はい、
そこから電力供給をさせてもらってて、
うん、
このリサイクルパネルを活用した屋根の上から供給するモデルっていうのは、非常に日本でも、まあ、特に東京都内ではもう多分初じゃないかという取り組みになりますね。うんうん、だからまあ全く新しいパネルは使わないので、環境負荷はその分もちろん低い、ね。
なるほど。
よくその、まあ、パネルの性能が、まあ、年を追うごとに、例えば5年、10年と経ってくると、発電がどうしてもこう、できるエネルギーが減ってくるみたいな、
はい、
その点はどうクリアされようとしてるんですか？
やっぱり多少の劣化はあるんです、
うん。
だけどね、ちゃんと発電はするんですよ。はい。だからまあむしろそれを新しいものにする必要なくて、ギリギリまで十分大事に使うことによって、全然発電機としては 有効に活用できますんでね。
はい。
で、やっぱり今ちょっとね、全国的にも私たちの業界では、やっぱりこのメガソーラー問題っていうのが。
自然破壊じゃないか。
自然破壊だと。
逆にっていうことですか。
は
い、
で、まあみんな出るかアップデータでも声明出してまして、実は。
はい。
まあ自然破壊型メガソーラーは、もう私たちはもう断固と反対しますという。声明も、まあ同じ業界なんですけども、
うん、
あれとこれとは違うという話なんですね。なので、まあリサイクルパネルを使って屋根の上で、まあ、ある意味、防災の力にもなるし、電力の省エネにもなるし、このソーラーと、もう山切り崩したり、
まあ、木を切り倒して、斜面を全部パネルだらけにしちゃって、そうすると、その豪雨の時にね、土砂崩れが起きやすくなるなんかで、反対の声が今ね、強まってますよね。
そうです、そうです。だから、一緒にやっぱりするべきじゃないというか、太陽光も活用の仕方によっては有効だし、経済性ばっかり重視して、儲けばっかり考えてやると、
はい、
ああいう自然破壊型になっちゃうっていうところに関して言うと、うん、まあ本当に全国的に見てもいいソーラーの活用だと思いますし、
うん、
あとなんと、その今回ピーパーという仕組みになってましてね。
はい。
ピーパー。例えばマンションに住みながら、まあ、電力を切り替えることで、
はい、
このホームワークベリッジのあのパネルがうちの電気来てるっていうのが分かる仕組みになってるんですよ。
これね、川場村でね、リンゴ果樹園があって、
はい、
で、このリンゴの木は、私のっていうね、はい、そういうやり方があるんですね。
はい、あります
ね。それに似てますよね。
それと、そこをブロックチェーンでさっきの顔の見える化してて、あのパネルの電気、僕のっていう、遠隔地にいながら、
上の方から左寄りの、この辺とかね。
そうです
ね。
なんか大事に使おうという気になりますね。それが分かることによって、ね
うん。またそこに行ってみようと思うじゃないですか。
そうですね。
ちょっとホームワークビレッジ行ってみようかなっていうね。はい、感じにもなりますから。
はい。
まさしく地産地消です。
はい。分かりました。本当に、いろいろこれから、大手の企業だけじゃなくて、個人個人が考えていかなくちゃいけないんだということを改めて感じたんですが、これからこの未来に向けて私たち一人一人がもうもちろん今までお話を伺ったこともあるんですがやっていかなくちゃいけないことも考え方とかそういったことも含まれると思うんですが、うん、大石さんどんなふうにお考えですか？
やっぱりまあ僕たちも CO2 を抑えようということで自然エネルギーをね使いましょうとやってきたんですけど、
うん、
もうね多分ね落ち着かないと思うんですよ。
うーん。
この夏も毎年最高気温を更新してるわけですね。
そうですね。
だとしたらもう暑くなる前提で私たちがどう暮らすか、
はい、
どう働くかみたいなことも考えなきゃいけないので、はい
うん、
まあ今回世田谷区さんにもちょっと寄贈させていただいて、うん、公園とかを管理されてる皆さんとか自分が熱中症にありそうだったら、自分が気づく前にアラートで教えてくれるという機器を寄贈させていただいたんですね。
は
い、これね、もう気候変動で暑くなる前提の働き方を、これから世田谷区でまたモデルケースを作っていこうというためにやらせていただいているのが1点と、
はい、
まあ本当に、例えば環境破壊型メガソーラーは、世田谷区では使わない。これね、欧米の企業では当たり前になってきてるんで。
うん、
その電気を選ぶということは、うんう
ん。はい。
だからそういうのをね、やっぱりこういうソーラーは買わない。こういうなんとか買わないみたいなことで、
うん、
消費者の力をね、ぜひ最大限に活かして、
はい、
日本のまた新しい時代の自然エネルギーのこう世界を作ってもらいたいなと思ってます。
そうですね。生活協同組合ってのは実は、農薬漬けの野菜しか買えなかったんですね、昔はね。
そうですね。
で、この農薬使わない低農薬とか、有機農法の野菜を欲しいっていうところで、はじめは産地に行ってトラックでね、産直から始まったんですね、うん。で、電気もそれができるんじゃないかっていうのが先ほどの顔の見える電力の購入だったんですね。で、世田谷区民の結束っていうのはすごく面白い話で、デンマークに行った時に、やっぱりそのロラン島っていうね、島に、その島の電力の3倍くらい発電するね、風車があるんですよ。その風車っていうのは、大企業は持ってるのはほとんどないです。全部共同出資で農民たちが何件かで所有して、農業収入と同じぐらいの収入があると。まあそういう方式で作られていました。だから世田谷区民が小水力とか風力とか、自然エネルギーのその環境破壊型ではない電源にこれをこうシェアして立ち上げるという構想は素晴らしいと思います。また先ほどのですね、ピーパー。これね、集合住宅にお住まいの区民が半分以上いるんですね。
はい。
そうすると、屋根に据え付けるその太陽光に補助っていうのを随分やりましたけど、 なかなか集合住宅難しいんですね。で、大井さんにお願いしたいのは、やっぱり南側に大体ベランダがある集合住宅多いので、ここにすだれソーラーを作ってもらえないかなってことで、10年前から。
そうですね。10年前から。
いろんなところで試作してもらったりして、なかなかね、難しいみたいで。で、もしこれができれば、こんだけ強い光線なんで、しかも長いでしょ、夏が。
はい。
この間かなり電気代節約になるんじゃないかと。
そうですね。ぜひよろしくお願いします。
頑張ります。
はい。さあ、そろそろお時間ということなんですが、はい、なんか先ほどね、海外での視察のお話も出ましたけど、なんか最近やっぱりニュースを見てると、コロナとか戦争とかがあったりとかして、世界的にはちょっとだけこう、こういった問題が衰退気味になっているような気がしてたんですけれども、今日お話を聞いて、改めて、やはりもう、ちゃんと考えなくちゃいけない。自分でもできるんだっていうことをすごく教えてもらったような気がします。じゃあ最後に区長、皆さんに一言お願いできますか？
まあ、このあまりにも暑い夏、はい、これは一人一人のもうすでに亡くなった私たちの父、母、祖父、祖母の時代からですね、産業革命以降ね、
はい、
まあ、特にこの20年ぐらい、もう急速にエネルギーをどんどん使っていいんだと、無限に便利になるんだっていうところに、ちょっと疑いを持たなかった、抑制してこなかった結果、
はい、
まあ、私たちの今度子供の世代、孫の世代が大変苦しい環境にしてしまったと、その責任をね、一人一人ができることから、もう一回是正をしていく方向に、
はい、
まあ、世田谷区から歩んでいこうと。はい、いうことができれば一石を投じることができるのかなと思います、う
ん、はい、最後にどうしてもお聞きしたいんですが、大石さん、
はい、
電気何色ですか？
エメラルドグリーン。
わー素敵ですね。
うちの家の電気はエメラルドグリーンですね。
もうそうやって自分で、ね、思ってるっていうだけでも幸せな気分になりますね。
はい、
はい、ということで、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
小坂区長、そして大石さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか？今回は持続可能な未来を内からというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。